花丸手帳チャンネル。
皆様こんにちは、花丸手帳チャンネルの吉野です。本日は東京都世田谷区を中心に活動されている共同司法書士事務所代表の高橋先生にいらっしゃっております。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いたします。前回ですね、遺言書についていろいろと先生にお伺いさせていただいたんですけれども、その中で自筆証書遺言で思いを伝える的な手紙的な意味もあるというようなことをちょっとお伺いさせていただいたんですけれども、ただ、はい、やはり自筆証書遺言にはですね、実際に使うときに兼任の手続きを しなきゃいけないとか、いろんな要件があるとお伺いしたので、その自筆証書遺言を書くときにですね、注意しなければいけないこととか、ポイントの部分をですね、先生の方から少しご解説いただければと思うんですけども、お願いできますでしょうか。
はい、かしこまりました。自筆証書遺言っていうのは法律で要件がしっかり決まっております。で、大きくポイントを挙げるとですね、4つほどですかね、ありまして、はい。まず、基本的にはすべての文を自分で辞書しなければいけないということですね。で、そして日付を書かなきゃいけない。
はい。
で、あと、自分の署名をするですね、氏名を自分で書くと。で、最後に、判子を押すと。いうことですね。で、この4つのうちどれかが欠けてしまっても、遺言書全体が無効になってしまいます。
あ、何か一つでも守れてなかったら、もう全く意味をなさないっていうことですか、法的に。
そうなんです。はい。
怖いですね、それは。
結構ね、厳しいです。
結友ルームの中とかだと、遺言書についても掘り下げて話をされてて、一般の方とかも多いって言ってたんですが、
はい、
思いを込めた自筆証書遺言とかの書き方の相談であったり、これで問題ないですかみたいな相談とかも意外とあるんですか、そういうの。
お手紙の部分については、実は遺言書、思いを込めた遺言書を書くためのワークショップっていうものを定期的に開催しているんです。はい。そちらの方で遺言書の中に、どういうふうに自分の思いを大切な人に込めて伝えるのかっていうことを、考えるワークをやっております。
そうなんです。じゃあもうちょっと具体的なそのリアルイベントというか、ウェブとかでもやられてるんでしょうけれども、
はい、
そんなような交流もある、オンラインサロンなんですね。ありがとうございます。
はい、
概要欄の方にもですね、オンラインサロンの、ゆいともルームですね、そちらのツイッターですとか URL も貼らさせていただいてますので、ぜひですね、興味のある方はそちらをクリックいただいて見ていただければと思います。また、共同司法書士事務所についての URL も貼らさせていただいているので、ぜひですね、東京世田谷区を中心に、近くの方よかったら、アクセスしていただければと思います。はい。今日は高橋先生自筆証書遺言についてお話をいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ご視聴ありがとうございました。